じゃあ今日は、
はい、
職場ではないのか、取引先の、まあ、女の子、女性をに声をかけて、
はい、
彼女にしましたということで、はい、のぶさんにお話を伺いたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
のぶさんが LINE で僕のところにメッセージをくれて、はい、でなんかもうその時結構いい感じだったのかな。
そうですね、もう結構なんか向こうの女の子、
はい、
まあ、その彼女も、
はい、
まあ、なる前なんですけど、
はい、
その時からもう結構食いつき、
はい、
食いつきが良くて、
はいはい、
でそこでデートするってなった時に確か、
あ、そうですね、
んですよね。
でなんかこの後の方針、今こういう感じなんですけど、この後どういう方針で組めていきましょうかみたいな感じで、はい、LINE で、まあ、それまでの LINE のやり取りとか、はい、簡単な経緯をいただいて、はい、でなんか簡単にじゃあこういう方向でいきましょうみたいな感じで言ったら、はい、そしたら彼女できましたみたいな感じで、はい、報告を受けたんですね、
はい、
これは仕事先で声をかけたっていうことだったんですけれども、はいはい、まあ、相手が学校の先生、
はい、
で、まあ、学校の先生っていうのは一つ結構僕いいなというか狙い目だなというか、はい、実はそこの時点その部分が結構うまくいく確率高いだろうなっていうのがあって、うん、はい、小学校ですか、中学校、
中学校、
あ、中学校ですか、あ、中学校、うん、まあそうだろうな、
はい、
まあ、小中高どれもありなんですけど、
はい、
基本的にあの人たちって出会いがないんですよね、
うん、やっぱ聞いてみてもやっぱ出会いが
ないですね、うん、だからくっつくとしても学校の先生同士としてね、うん、あと今基本的にブラックっていうんですか、
はい、
学校の先生ってい
うですよ、ね、
めちゃくちゃ忙しいんですよ、うん、だからもう外におしゃれして外に行ってわざわざ出会いを求めてとか、ちょっと趣味に行ってとか趣味に行って出会いを求めてみたいなのがない職業なので、うん、もう朝から晩まで仕事してるっていう、うん、感じなので、はい、そういうねブラックな感じで、かつ意外とねなぜか合コンの文化がないんですよ。
ああ、そうですよね。
合コン行ったことあるとかって言ってました。聞いたことある？
いや、あんまり。
ないこともないのか。
なんか学校の先生同士でなんか飲み会とか、
そういうのそうそうそう
結構あるみたいですけど、うん、でも今年はもうコロナで、
うんうんうん、
あんまり自粛しなさいとかそういう命令じゃないですけど、
うんうんうん、
そういうのがあったりとか、うん、やっぱ先生も気にしますか？
ですね。
そういうところでやっぱ頻度は少なくなったみたいですね、
うんうん、同じ例えばブラックっていうのかな、
はい、
ブラック企業で出会いがないっていうのだとよく幼稚園の先生とか、うん、看護師さんとかあの辺もね意外とね何か職場で関係あったら声かけていけるんですけど、うん、だ彼女たちは結構合コンっていう文化があったりするんですよ、うん、割と合コンって本当によくね看護師さんとか、ね、幼稚園の先生ポンと来るんですけど、もうそういう文化があるんですよ。女性だけの職場で例がなさすぎる中で、けど男がなんとなく好きだからなぜか昔からそういう風土というか空気があって、ただ小中高とかの先生ってそれがないんですよね。やっぱ女だけの職場じゃないからなのかな、
そうなんですかね、そこちょっと詳しくないですけど、
うん、あ、でも聞いた時にね、あ、結構狙い目だなと思いましたね。だからポイントはやっぱり出会いがない環境っていうのがあるので、ね、で出会いがない環境にいる中のそれでもやっぱ可愛い子とか綺麗な子とかいい子とかすごくいい女って絶対いるわけじゃないんですよ。出会いがない環境の中で頑張ってるそういう子っているので、意外とそういう子はね声かけてうまくいきましたっていう事例が多いんですよ。結構聞きますね。
出会い方も飲み屋で知り合ったとかじゃないんで、
うん、
やっぱり結構真面目にお付き合いするのがいいかなと思って、
うん、
なんか飲み会とかで知り合っちゃうとやっぱりなんかチャラさみたいなのあるじゃないですか。他でもそういうことしてるんじゃないかみたいな思われたりもするかなと思うんですけど、でも出会い方が学校でだったので、
うん、
すごい出会い方はすごいいいかなっていう感じはするんですよね。
さっきそれでも、
はい、
そういうふうにして先生を口説こうとして声をかけて、はい、トラブルになるから声かけないでくださいって言われてたみたいな感じなんですか、はいはい、まあ、そこはいいかなって思います。
そこはでも自然にいければいいのかなっていう、その例えば、うんうん、もうなんか一目惚れしちゃって、うん、もう全然話してないのに最終なんか例えばもう会えなくなる最終日とかに、うん、LINE 交換してくださいとか言ったら多分欲しい変な人いるみたいになると思うんですけど、僕の場合はそのなんかすごい目合うんですよ。なんか目合うんでなんかそのまあなんか気になるじゃないですか。目合う結構綺麗な人だったので僕もなんか気になっちゃって、でそうしてる中うちにそのなんか独り言ポサッポスッ遠くの方から聞こえたんですよ、
うん、
あみたいな、うん、何だろうなって思って、うん、あって何ですかみたいな話しかけたんですよ。そしたら結構そこから普通に話すようになって、で 2,3 回話すようになってるうちにじゃあ飲み行こ
う
かみたいな
話になって、うん、独り言っていうのは何だろうそのやばい独り言じゃなくって、うん、あやっちゃったみたいな、こう、うん、女の子とかがねつい声を出しちゃうような感じですよね。
あこれはチャンスと思って、
これ
もちょっとそれを何ですかネタにしてっていうか、
うん、そうですね。最初の声をかけてね、その口説きに行ってトラブルになるっていうのはやっぱり声をかけられた方がなんかこう不自然に口説かれたっていうんですか、うん、がっつかれたっていうんですか、はい、その不快感とかがあるからそういうトラブルになるわけじゃないですか、うん、でそうじゃなくてもっと自然に入っていったっていうふうに、で自然に入っていく一つのきっかけとしてはやっぱり彼女のことをよく見てて、あここだっていうところでちゃんと滑り込めた、で確かに、まあ、僕もデスクワークがメインなので時々やっちゃうんですけど、なんかこう肩からパソコンで打っててつい
打ち間違
いだとか、うん、そう打ち間違いだとか
まあやっちゃったんだ、
そうそう、すんげえこう文章とか書いてたのに、でコピーなんだろう、ちょっとボタン一つで結構データがパッと消えちゃったりとか、あと音声の編集してたのもなんかうっかり変なボタンを押してどこまで編集したか分からなくなっちゃったとか、そういう時につい声出ちゃうんですよね、うわやっちまったみたいな、ああとかって言って、
まあ、あります、
ありますよね、そこって絶対感情乗ってるじゃないですか、で結構その感情が乗ってるところを指摘されたりとか、まあでもナンパとかも結局一緒ですけどね、一番どこにその人の感情が乗っかってるかっていうのをちゃんと考えて、その感情が乗っかってるポイントをちゃんとこうどうしたんですかとか指摘されたらやっぱつい答えちゃうじゃないですか。
そうです
ね、そこから入れたっていうことですよね。
タイミング的には良かったですね。
いやこういうのってねやっぱタイミングなんですよ。無理してがっついてみんな行こうって考えちゃうんですけど、そうじゃなくってよく見てて、あ今だっていう瞬間を見逃さないっていうので、しばらくはその学校に行く機会があったわけですよね、はい、だからその期間の間でちゃんと自然に声をかけられるタイミングをちゃんと測れたっていうのが今回の一番の勝因じゃないかなって思いますね。
なんか多分そういうきっかけがなかったら行こうかな、今悩んでましたけど、
うん、
行かなかったかもしれないですね、
うん、
本当にそれはしょうがないかなみたいなところで、
うん、
だから本当がつきすぎたら多分ダメだったんじゃないかな逆に、
うん、
そういう自然な流れで行けるのったのが一番良かったのかなと思いますけど、
うんうん、そうですね、
まあとこっから先は考え方なんですけれども、
はい、
それでも、まあ、今回のぶさんみたいに何度もその女の子と接点があるわけじゃないこともあるじゃないですか、
はい、
その一瞬一回しかないっていうこともあるじゃないですか、
はい、
そしたらもうそれはそれでもうなんか言われるかもしれないけど行くしかないと思うんですよ、
うんうんうん、
何回か接点が作れるっていう中でタイミングをちゃんと測れるのであれば、よく観察してタイミングを測ってほしいし、はい、
そこは結構一番難しいところであり、
そうですね、そうですね、
そのタイミングに乗っかれるかみたいな
ですね。で、必ず来るのって言われると分からないじゃないですか。
そうですか、来ない時もあるし、
そうですね、だその時はもう無理やり自分で見つけて行っちゃうしかないと思うんですよ、うん、
自分から作るしかないです
よね、はい、本当に。まあ、学校の先生とかでよくあるのが、すんげえあの人って荷物多いじゃないですか、
はいはい、
そしたらなんかそのパンパンの荷物何入ってるんですか、はい、なんかそういうところから入ると思うんですよね、うん、結構持ち物で、まあ、その人のやっぱ感情が一番乗っかってそうな、うん、パンパンの荷物すげえ頑張って家から持って電車の中で来たら絶対それなんか感情ありそうなので、そういうところを指摘していくとか、あとちょっとナンパっぽくなっちゃいますけど、そんな学校の先生だとたまにヒール履いたりするします。
あー、ヒールを履いてなかったですね。
あのこれたまに多分ね、ちゃんと清掃しなきゃいけなくて、うん、普段ペッタンコの靴なんだけど、うん、たまにヒールなんかすることあるんですよ、うん、まあ、そういう時ちょっと指摘してみたりとか、
うん、まあ変化に気づいた、
そうですね、変化に気が付いた時で、その子の感情が乗っかってそうなところを、うん、時間の中でどう見つけていくかっていう話ですね、うん、
やっぱよく見てないといけないですよね。
そうですね、その観察力ですね、うん、
観察力。で
結構こういう時って、まあ、ナンパと一緒で、はい、なんてセリフで声かければいいんですかとか、うん、セリフみんな用意しようとしちゃうんですよ、うん、
でもセリフじゃないですか。
そうですね、はい、
セリフを考えたら多分ぎこちなくなっちゃうんで、
うん、
結構難しい
気
になったりしますよね。
そうですね、単純に朝めちゃくちゃ早いだけだってそれまあ言えると思うんですよ、はい、この先生ってすげえ朝早いですね、はい、あと、まあ、これもちょっとナンパっぽくなっちゃいますけど、すげえ眠そうですけど大丈夫ですか、うん、
すごいもう拘束時間が長いじゃないですか、この先生って、うん、すごい疲れてそうだなと思って、睡眠時間いつ寝てんだろうみたいな、
うん、あ、そういう話はした、
うん、しました、
うん、
とかあと出会いあるんです。まあ結構もう立ち止まって話すのが 2,3 回目の時、3回目とかになった時は結構もういろんなことを話し始めてたんで、
あ、
出会いあるんですかと聞いてみたりとかしましたけど、
うんうんう
ん、なんかいろいろ聞きましたね。あとなんだろう、今思い出せないですけど、
うん、
結構話しましたね。でもそのぐらい話せるようになってやっぱり、うん、じゃあ飲みに行きましょうか
と思って、うん、立ち話3回ぐらいでちょっと飲みに行きましょうさって誘った感じですね、うん、1回の立ち話ってどのぐらいしたんですか。5分とか10分とかですか。
でも最初は本当30秒ぐらいで、お疲れ様ですみたいな、
いいですね、
そういう感じで、
はい、
あ、もう12月ですねとか、うん、まあその時は11月だったんですけど、
はい、
そういうまあ、ありきたりな話、
うんうん、
で終わりましたけど最初は、うん、そこからですよね。あと何だろう、
で2回目で立ち話ちょっと来た時なんかアドモンで挨拶したので、
で学校の先生大変ですよねとか、
あ、
何年何組の先生なんですかとか、
うんうんうん、
あと、まあ、この学校でこういう風な感じですよねとか、
うん、
そういうのを話したり、
学校の様子で自分が気がついたことを指摘してみたりってことですか、
うん、そんなところですかね、
うんうん、
最初はそんなプライベートにもあんまり突っ込めないですからいきなり
は、うん、あ、でもね、うん、今話を聞いてて思ったのがやっぱその指摘の部分ですよね。でちゃんと相手が分かる話をしてるんですよ、うん、これなんて声かけすればいいんですかって、やっぱ相手が分かんない話をみんな用意したがるんですよね、うん、変なお笑いのネタみたいなのとか、あの笑いをどっか別のところから持ってこようとするんですけれども、今お聞きしているとやっぱり、ね、学校にいて学校の先生 でその学校の様子で気がついたことを言ったら間違いなく共有できるじゃないですか、
はい、
でその学校を観察していて、あ、こういうところ面白いなって思ってたら、やっぱそこには何かしらね、女の子側だって感情がある可能性が高いわけだから、だからそういう普通の話でいいと思うんですよ。ただやっぱ女の子が分かる話をするできたというのがポイントですよね、うん、
それは結構無意識にやってたかもしれない
です、ね、うん、 2回目の立ち話ってどのくらいしてたんですか。
もう体感5分とか、
うん、
3分ぐらい
体感で、ま
あ、ちょっとでも3分って短いような気がするんですけど、そういうところで話すと結構長いんですよね、
うんうん、そうですね、そうですね、だ体感で3分だったらもっと短いかもしれません。
そうですね、ぐらいですかね。あとなんか学校ってお化け出そうじゃないですか、
うんうん、
全然出ないんですけど、
うん、
あ、学校ってお化け出るんですか、
うんうんうん、
そういうの聞いてみたりとか。
ああ、多いですよね。
で、女の子は結構お化け苦手だったりするじゃないですか。
あ、
だからもうやめてって言われるんですけど、とりあえずお化けの話はしてみようかな
とか。いいと思います
よ。ありますよ。
その2回目で声かけた時とかも、じゃあ周りに人がいない状況
で。あ、まあ人はいないですね。あんまりそういう先生たちいっぱいいると、なんかあれじゃないですか、
うん、
話してたら。
そうですね。
なんか廊下で一人の時とか、
うん、
それ違いざまに、あ、こんにちは、
うん、
今日どうですかみたいな感じの話から入っていってる感じですね。
周りの人の様子っていうのも結構重要で、こういう時ですね、職場関係とかで声かける時、周りに人がいるとやっぱりいかにも口説かれてるとかナンパされてるっていう、そういう意識入っちゃうんで、やっぱちょっとハードル上がっちゃうんですよね。
結構みんその他の先生たちといろいろ話してたらあれなんですけど、
あ、そうですね、はい、
短期間で行ったらもうその人ばっかりになっちゃう
じゃないですか。
そうするとやっぱ周りの人いると多分向こうも話しづらいし、
そうですね、
はい、ってい
う
のがあるんで、やっぱり一人の時は狙ってましたね。
うん、3回目もそんな感じ
ですね。
たまたま
いたんで、
あ、今だっていう、うん、あ、やっぱタイミングだな。
そう、タイミング結構、
今回は本当にうまいタイミングでスルッと入って、あと指摘するべきところを指摘できたのが大きいですね。
あと結構目が合ってたっていうのがあります、
ね、うん、
結構見るんですけど目を、
うん、
そうした時にやっぱ普通の人は全然見てこないんですけど、うん、その人は結構目が合うみたいな、
あ、
っていうところもあって、
うん、
なんか気になるなっていうところで始まったんですけど、なんか見たことあるなっていう感じがして、
あ、その
この人見たことあるなって
、女性のところです、
うん、その雰囲気、その人の雰囲気、なんかどっかで会ったことあるような気もしないでもないなみたいな感じで、ちょっと見ちゃったんですけど、結構、
うんうんうん、まあ、単純に好みだから見ちゃったって、
まあ、好みだったらかもしれないです、 ですけど、好みだったらなんか見たことあるなと思ったのか、
うん、
とか見たことあるから、本当に見たことあるから、うん、なんか気になってた、ちょっと自分でも分かんないところあるんですけど、
うん、
結構目が合ったってなんて大きいかもしれないです。
あ、目が合う部分はね、正直僕は分かんないです。
分かんないですか。
これ人によるんですよね。あ、人によるっていうのはだから単に最初から向こうも食いつきがいいくて、うん、こっちを見てるのか、単純にこっちが相手のところをよく見てるから目が合うだけなのかっていうのがね、
そこは分かんないです。
分かんないんですよね。
どういう、なんで目が合ってるのか本当は分かんないですね。
あ、
ただ目が合うっていう事実はあって、
あ、
他の人より全然なんか目が合うんですよ。
あ、じゃああれかな、向こうもなんとなくノブさん の雰囲気とかで、あ、ちょっといいかなって思ってたのかな。
かもしれないですね。
まあでもその感覚は重要だとは思うんですけどね、はい、ただね、客観的に僕の立場というか、ね、立ち位置でよく目が合うっていうことをってどうなのって言われると、
でも大体勘違いかなって思うんですけど、
そうそうそうそうそう、うん、そうなんですよ、あの一般論で考えるとね、
大体勘違いです。
一般論で結構よく目が合うんですよって言うんですけど、いや、それお前がよく見てるみたいからだろっていうことが多いんで、ちょっと今それがね、どっちなのか分かんないな。
僕もどっちなのかちょっと分かんないです。
分かんないですよね。
ただ目が合うから、うん、なんか LINE 聞こうって思ってると多分大体失敗するかなって。
ああ、
でやっぱり目合うんで、やっぱり目合ったら挨拶はしやすくはなるじゃないですか、
うんうんうん、
その挨拶した時の反応ですよね。
あ、なるほ
ど。挨拶してあ、こんにちはって言ってスーっていなくなったら、うん、多分全然脈なしだと思うんですけど、うん、 かこんにちはって話してちょっとなんか歩く速度がちょっと遅くなったかなみたいなとかあれみたいなこっち体に出てきたなちょっと話したい雰囲気がちょっとでも出たら、うん、そっからちょっとなんだいけるかなっていうのはあるんですけど、
あ
なんか本当素通りされたら、うん、こんにちはって言って、うん、こんにちはって言って素通りされたら全然難しいかなって、うん、話すきっかけを作るっていうのはちょっと難しいかなって思ったりします、
うんうん、なるほどね、
うん、そうですね、相手いきなり行かないってことですよね。
そう
ですね、あ、これがあった、あいつも俺に気がある、じゃあ LINE に聞いてデート誘うではなくて、うん、ちゃんとその間に、まあ、小さなステップを挟んでいこうっていうことですね。
徐々に行かないと、やっぱり自然さが出ないっていうか、
うん、
そこです。まあ、いきなり声かけてうまくいくことも当然あるとは思うんですけど、
うん、
まあ、ナンパ要素はより強くなりますね。
うん、
3回目で声、あ、じゃあその職場、学校にいて、まあ、そこで、なんていうのかな、仕事をしつつ、その3回ぐらいの立ち話でデートに誘うまでの期間ってどのくらいだったんですか？
時間は。でも2週間ないぐらいです、
うん、
1週間とちょっと週の真ん中ぐらいとだと思います。
そうですね、 LINE で報告を受けた時も結構スピード感もあったんで、
そうです、
なんかスピードの話しませんでしたっけ。
スピード感、ああ、その LINE の LINE を見せた時に、
はい、
あ、スピード感ありますね。
あ、そうですよね、はい、だから結構行けるところまで行っちゃうというか、このスピード感は崩さない方がいいなと思って、それは言ったと思うんですけど、
だから初デートしようと思って、
はい、
うん、飲みに誘って1週間目、あ、はい、その週の週末に会ったんですけど、
はい、
そのいや、どっちがいいかなと思って、この週の週末にするのか、
うん、
それともその次の週、
うん、
もう1週間挟んでデートにしようかな、まあ、どっちにしようかなと思ったんですけど、まあ早く会った方がいいかなと思って、
うん、
スピード感は大事にします
け
ど、
うん、
まあでもそれどっちでもいいのか
な。そうですね、うん、そのぐらいだったんでどっちでも結構変わらなかったと思います。
今週だったらなんかもう心の準備できないかなとか、
うん、
思ったりとか、まあ自分の心の準備ちょっとできてなくて、
うん、
まあ1週間挟んだ方が余裕は持てるかなと思ったんですけど、
うん、
でもまあいいか、今週でいいかと思って、うん、その今週にしました、
うん。それ最初のデートの時はもうどこまで行こうみたいなのはあったんですか？
まあ、キスぐらいしようかなみたいな、
うん、
っていうのは考えてましたけど、まあ成り行きでいいかなとか、
うん、
まあ、食いつきもいいんで、
うん、
まあ、キスぐらいできるかなっていうところで見て、
うん、
あとはもうその場の雰囲気で行こうかなとは考えてました、
うん。そうですね、特にやっぱりこれ塾ちゃんと聞いてくれた人は分かると思うんですけど、
はい、
この辺のスピード感って変えない方がいいんですよね、
うん、
もうスタートから、まあ、立ち話3回で、でもじゃあちょっと飲みに行こうかっていう、この流れがすごく早かったんで、
はい、
ここで急になんか用心深く して急になんかまあ
ちょっと慎重に行こうかなって
考えて、そうそうそう、よくあるやつですよね。急に何か好みだったから急に慎重になっちゃう男っているんですよ。
そうすると次のデート ないかもしれないし、
うんうんうん、なんか違和感が生まれちゃうんですよね、うん、だからこの滑り出しのこのスピード感とかリズム感っていうのはそのままいった方がいいので、だから、まあ、初回でこの感じだったらキスぐらいはしとこうかなみたいな、であとは成り行きでね、相手の反応見ながら行けるところまで行こうっていう感覚で行けたので、非常に、まあ、セオリーというかね、
うん、まあ良かったですね、
はい、決まったなという気がします。
はい、
はい、まあ、大体そんな感じですかね、はい、大体お聞きしたいことは聞けたかなと思うんですけども、はい、
そうですね、
わかりました、
はい、
じゃあ、はい、そういうことで、
はい、
まあ、取引先の、まあ、取引先という言い方でいいのかな、
はい、
女の子も、
はい、 声をかけて、
声をかけて、まあ、ナンパと言うべきなのかね、これも、まあ、職場ナンパの一つのジャンルにしていいと思うんですけど、声をかけて、で彼女にしたという一つの事例でした。
はい、
じゃあ、友美さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。